創世記2章1節から3節お読みいたします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。このところから、誠の安息への招きと題して、御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。全世界の作り主にして支配者であられる私たちの父なる神様、偉大なる主の皆を心から賛美を申し上げます。過ぎる一週間の歩みもインマヌエルなる主の守りとお伝えの中を歩むことができました。心から感謝をいたします。私たちはあなたの守りがなければ生きられないことを知っております。主が続けて私たちを守り支えてくださいますように。また神様、今なお台風15号によって不自由な生活を強いられている方々がおられます。教会にあっても停電の影響を受けていた兄弟がおられましたが、先週の水曜日に復旧したニュースを聞くことができました。その間あなたがご家族を支えてくださったことを感謝をするとともに、今なお大変な生活をしておられる方々の上に主の豊かな守りをお与えくださり、またその生活の必要の一切を主が満たしてくださいますように。また今日もこれから台風の影響が心配されますが、屋根などに被害を受けた住宅を特別にあなたが守ってくださり、これ以上の被害が及ばないようにお支えください。父なる神様、私たちはこれから主の御言葉を聞こうとしております。どうかあらゆる思い煩いや御言葉を聞くことからそらす、いかなる思いをも取り除いてくださいますように。そして聖霊なる神様のご支配の中で私たちが御声に耳を傾けることができますように、さらに私たちが御言葉をただ聞いて終わることなく、そこに応答し生きることができますようお導きください。また日本各地や全世界で持たれている主の教会の礼拝をあなたがいつものように祝福してくださり、御言葉がまっすぐに語られ、そしてその御言葉に応答して生きることができますように、主の教会が御言葉によって強められ立ち上げられていきますように、期待を持って救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第4週目の礼拝では創世記1章からですね、神様がどのようにこの世界をお作りになったのかということを見てきました。この箇所を通して、この世界が偶然ではなく、神様によって作られたということを知っていただきたいと願いつつ読み進めてきました。創世記は神がすべてのものを作られたと、そう語ります。神が最初に創造されたのは光であり、それから大空、陸地、海を作られました。そして植物、天体も作られました。それから空の鳥や海の魚などが作られ、いわゆる動物も創造されました。それらのすべてのものが作られ、準備万端整って、いよいよ人が作られたわけであります。一章二十六節と二十七節ですが、人が神の形として作られたことが語られました。人だけは特別に作られ、神の似姿に作られました。人は動物と同じではないわけです。神の形として特別に創造されました。この人間の創造が創造の記事のクライマックスでありまして、第六日までに それが行われました。今日はその続きの第7日についての記事であります。第7日。私たちの国では、日曜日が休みということで、カレンダーも赤色になっているわけでありますが、この週に1日、日曜日が休みであることと、今日の記事は少なからぬ関連があります。なぜ私たちが今当たり前のように日曜日に休むようになったのか、まあ、もちろん出勤の方もおられるわけですけれども、大半は日曜日が休みであるわけです。それは、その今日の記事と関連がありますが、2章の1節と2節をお読みしますと、こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていたすべてを完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。ここには、神が第7日になさっていた技を完成したとあります。ただこれは少々不思議でありまして、なぜなら創造の技が完成したのは第6日、6日であるからです。しかしここでは神は第7日になさっていた技を完成しとあります。これは第6日までに完成したことを確定したという意味合いがあります。そして第7日になさっていたすべての技をやめられたわけです。で、このやめられたと訳されている箇所は、前の第3版の聖書ですと、休まれたというふうに訳されていました。まあ、それが新改訳2017になって、やめられたと変わったわけであります。ヘブル語では、シャバットという言葉で、安息日と関連がある言葉が使われています。ですから、もちろん休むと訳すことも可能ですが、新しい聖書では、やめられたと直訳的に訳されるようになりました。休むと訳しますと、神が休むという考え方に少し誤解が生じる可能性もあります。神様は、創造の技によってヘトヘトになって、はぁ、つってようやく終わったって言って、疲れてしまったから、こう休むのか。もちろんそんなわけはないわけです。神様は疲れることなどありません。むしろここは、神がこれまでなさってきた創造の技をやめられた、ストップされたということが言われています。新たに創造し、付け加えるものは何もないわけです。第6日、一章31節では、ご自分がお作りになったものをご覧になり、見よ、それは非常に良かったとある通り。ですから新たに、そこから付け加える必要はもう何もない。神は創造の技をおやめになったわけであります。そして続く3節には、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされました。これは神が創造の完成を喜ばれ、祝われたということを意味します。6日間で作り終え、第7日目を創造の御業の完成記念日として祝福し、聖なるものとされました。つまり第7日目は創造の完成記念日であります。そして神はその日を聖なるものとされたと聖書は語ります。この聖なるものとされたというのは、特別に取り分けたという意味があります。聖書において、聖というのは取り分けるということを意味しています。宗教改革者のカルバンという人は、第7日を別格としたとそう表現しています。第7日を別格とした。他の6日間とは違うと。 神が創造の技を行われた6日間とは違う。第7日目は特別な1日とされたわけです。神のために取り分けられた特別な1日。その理由は3節の後半にありますように、その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであります。6日間で創造し、7日目はやめられた。これが実会の安息日規定でも言われていまして、出エジプト記をお開きいただきたいのですが、創世記の次に出エジプト記がありますけれども、出エジプト記の20章、創世記の後ろに出エジプト記がありまして、134ページに20章の8節がありますけれども、20章の8節から11節、出エジプト記の20章、でここには有名な十戒と呼ばれる塔の戒めが記されていまして、でその第4回にあたるのが8節から11節であります。でまず8節を読みしますと、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよと。こうあって、安息日を神様のために取り分けるようにと命じられています。続く9節には、6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよと。神様は、決して仕事なんてしなくてよいなどとはおっしゃりません。6日間働くように。そう言われます。そしてその6日間働いて、すべての仕事をするようにと命じています。7日目について、7日目について10節で次のように言われます。7日目は、あなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。6日間働くことを命じになり、そして7日目については、あなたの神、主の安息であると、そう言われます。これはつまり、主に属する日であり、主のものであるということ。それゆえに、これまでの6日間とは違うわけです。これまでの6日間は仕事をしてきたが、この7日目は違う。あなたはいかなる仕事もしてはならないと。それはあなただけではない。あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、とあります。これ自体は、社会福祉的側面もあります。同じ出エジプト記の開き、読みませんけれども、23章には、家畜が休むため、奴隷や寄留者が息をつくためであるとも言われています。しかしそれは、付随的な意味合いであって、本質はもっと違うところにあります。11節。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたと。この11節には、創世記2章3節で語られたことが言われています。主が6日間で創造され、そして7日目に休まれたから。ちなみにこの箇所ではシャバットではなくて休むと訳される言葉が使われています。そして主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。つまり人間は6日間働き、1日を主の安息として主に属する日として取り分けるように命じられています。その背後にあるのは、神がそのように創造の技を行われたからです。神が6日間で創造の技を行われ、7日目は休まれた。やめられた。これまでなさってきたことをおやめになった。ストップされた。聖書は人間にこの神のリズムで生きるようにと語るわけです。そもそも人は神の形として 神に似せて作られました。その私たち人間は神のリズムで生きるようにと召されているわけです。今は週休2日である会社や学校が多いですが、それはそれとして、聖書は6日間働き、7日目を主に属する日として取り分けるようにとそう語ります。少し聖書にお詳しい方は、当時の安息日というのは土曜日であって、日曜日にじゃないでしょって言うかもしれませんが、それはそのややこしい議論は少し置いておきまして。そして誤解のないように申し上げておきますと、安息というのは、ただ休むということではありません。安息というのは、ただ休むということではない。家でゴロゴロしてテレビを見たり、朝から映画館に行ってリフレッシュするということではありません。自分のやりたいことをやる日ではないんです。自己中心を抱えている私たちは、そういう罪を抱えていますから、そのように考えやすい。自分がやりたいことを休みの日にはやるんだ。そう自己中心の罪を抱えている私たちは考えやすい。しかし第7日目、第7日目は、聖とされた日であり、神のために取り分けるようにと命じられた日です。6日間はそれぞれの働きをする。会社で仕事をする人は仕事をし、主婦ならば家事も立派な仕事です。学生ならば学校で勉強と部活をしっかりやる。別に部活はどちらでもいいんですけれども、勉強しっかりやる。友達と遊ぶなら友達と遊ぶ。しかし、7日目は、主の安息として、日常をシャバットする。つまりは、やめるわけです。これまで行ってきた手の技をストップする。そしてストップして、主との交わりに生きるようにと招かれているわけです。先ほど申し上げましたが、人は神の形として作られ、神との交わりに生きるようにそもそも創造された。その人間は、6日間はしっかりと働き、7日目は神との交わりに生きるよう召され、招かれている。これが創造の秩序であり、本来の人間のリズムです。しかし、この秩序、この神のリズムは、罪によって破壊されました。人間は労働が、働くことが神のようになり、奴隷のように扱われることもしばしばですが、仕事がこう全てになってしまった。日本では、月月火水木金金、古い方は、ご存知かと思いますけれども、古い方っていう方もあれですね。その当時を、真っただ中で生きておられた方々はですね、月月火水木金金、土日返上で働くということが奨励された。で、私が小さい頃は、24時間戦えますかっていう、昨日私その CM を久々に YouTube で見ている、それ多分信子さんに聞かれたかなと思ったんですが、24時間戦えますかというリゲインの CM でありますが、その CM が流され、栄養ドリンクが宣伝された。猛烈社員がもてはやされ、家庭を顧みずに働くことが奨励された。その結果は必ずしも良いものではなかったはずです。今の時代は働き方改革ということが盛んに叫ばれていますが、これもどうなるかわからない。テレワークなるものが推奨され、もちろん良い面もあるでしょうが、家が職場になるという、これ良いのか悪いのかわからない、そういう状況が起こるような気もします。ブラック企業の問題も今なおあります。日本は休むということに罪悪感を覚える社会です。有給休暇という権利を行使するのに非常に勇気のいる社会であったりします。大変申し訳なさそうに有給を申請する権利なのに。もちろん権利だからって言って偉そうに申請する必要はないんですけれども、私自身もサラリーマン時代に有給を取るということに非常に気を使うというか、根回しと言いましょうか、少し休みますよ的な雰囲気を前々から醸し出しつつ、はい、休みますよって根回しをするっていうかですね、申請する。 休息を取らずに働き続け、体だけでなく心が破壊されるという人が後を絶たない。そのような社会にあって、私たちはこの神のリズムをしっかりと取り戻す必要があるのではないでしょうか。6日働き、1日を神のためにとりわけ、神と共に過ごす日を取る。もちろん時に会社の要請でやむを得ない場合もあるでしょうし、公共交通機関で仕事をしていれば、すべてが日曜日が休みになるわけでもありません。学生ならば、勉強のこと、部活のこと、どのように考えていけばよいか、信仰的な判断が問われるということにもなります。しかし、一つ確実に言えることは、私たちがこの神のリズムに生きるということは、信仰の表明にもなるということであります。表明したからといって、それがまかり通ると言っているわけではありません。私たちがこの世的な価値観、聖書からかけ離れた価値観から解放され、神のリズムで聖書の価値観で生きることを表明する。それはもちろん簡単なことではありませんが、信仰を証しする機会にはなります。もちろんそのためには、週の6日間の働き方が重要であることは言うまでもありません。信頼される仕事の仕方をし、まあ、あの人が言うならばその通りだと言われる誠実な働き方をする必要があることは言うまでもありません。六つぽ仕事もせずに日曜日だけ休ませろと偉そうに言ったってですね、何言ってんだって都合のいい話だっていう話でありますけれども、その、まあ、5日間なら5日間、本当に誠実に会社に仕えるときに、まあ、あの人が言うならば仕方ないという、そういう信頼を得た上で、信仰を表明するわけでありますが、私たちが、日曜日をとりわけ礼拝する生き方、神は人間が休みを取らなければ壊れるということをご存知です。ですから社会福祉的な側面からも休むことが言われていますし、何よりも人はそもそも神との交わりの中を生きるようにと作られている。神は第7日目に創造の完成を喜ばれ、祝われたその場所に私たちを招いてくださっているわけです。この日曜日に捧げる礼拝は、救いを、自分自身の救いを喜ぶ日であると同時に、創造の完成を喜ぶ日でもあります。私たちはこの神がなされたリズムで生きていく。そうすることで、私たちが守られるのです。私たちが安息日を守るのではなくて、安息日が私たちを守ってくれる。私たちは実は安息日を取り分けることによって、私たちの側が守られているのです。つまり神は安息日を人を束縛するためではなくて、祝福のために、恵みのために設けてくださった。そこを誤解してはいけないわけです。7日目は礼拝行かなきゃいけない、教会行かなきゃいけないって、私たちは勝手にそういう、こう、ねばならないの方に変換をします。しかし神様の本来の意図は、祝福への招きであるはずです。そしてその祝福に招くことによって私たちの側が守られている、本当は。私たちは神のリズムに生き、安息日を大切にする。もちろん先ほど申し上げたように、公共交通機関で働いていればそうわがままが聞くわけでもありません。じゃあそういう人はどうしたらいいんだ。週の一日を、主のために取り分けるということは、7日間全部働かされたら、それはブラック企業ですから、そんなことではないはずですけれども、1日はあるはずですね、日曜日でないにしても。もちろん日曜日休めるに越したことはないですけれども、まあ、今の社会、それが通用するわけでもない。そういう場合に主の1日を本当に主のために取り分けるということは、大切なことであります。先ほど申し上げたように、安息というのは、ただ何もせずに休むということではないのです。自分のやりたいことをやる日でもない、神のためにとりわけ、神の前で行こう日です。時たま、奉仕があって、安息日って感じがしないという声を耳にすることがありますが、これは誤解です。日曜日に奉仕がないから安息なのではありません。日曜日に奉仕があってもなくてもそれは関係ない。安息というのは日常からの解放です。 私たちが教会でゆっくりできるということをとは必ずしも同じではありません。もちろんそういう日があるかもしれませんが、必ずしも同じではない。この日は創造と救いを喜ぶ日として神と共に過ごすことに安息がある。安息は自分中心ではなく神中心に生きていることを確認する時でもあります。自分の立ち位置というものを確認する日でもあるんです。私たちは礼拝に集い、命の源である神のもとで憩い、命が回復されるための休息を得るのです。礼拝で祈りと賛美を捧げ、御言葉に聞き、礼拝の交わりにおいて霊的な命が回復されていく。ある先生の表現ですが、私たちの一週間の疲れの中には肉体的な疲れだけでなくて、罪から来る疲れ、疲労があると、そう言います。罪から来る疲れ、非常に面白い表現だなと思いましたけれども、この罪から来る疲れは、神の御前にある安息に入ることによって取ることができます。礼拝でしか得られない魂の休息というものがあるんです。イエス様は次のように言って私たちを招いてくださっています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと。イエス様のそばにこそ真の休息があります。奉仕があるからどうのこうのということは関係ない。与えられた奉仕を精一杯することで、私たちは礼拝することになるわけです。まあ、もちろんプレッシャーもあるでしょう。しかし緊張感を持って神の前に出るということは非常に大切なことです。その緊張も含めて奉仕を捧げることがその日の礼拝でもあります。神と共に過ごすことで得られる休息を私たちは安息日にいただくのであります。今日最後に注目したいのは、その創世記の2章3節の これ1節から3節、第7日でありますが、この第7日には夕があり朝があったという記述がないということです。これまでない日もあったんですけども、大抵の日には夕があり朝があったっていう記述がありますが、この第7日目にはそういう記述がないのです。このことについて仲介者たちは、この神の安息は終わりのない祝福をもたらすものであり、今もなおこの神の安息への招きがなされているんだと、そう説明します。どういうことか。つまり、この神の創造を喜ぶ祝福の集い、礼拝に、今もまだ門は開いていて、招きがなされているということです。神の創造を喜ぶ祝福の集いに招かれている。そして真の安息を、この神様のもとでいただくことができるのです。この真の安息とは、天の御国、いわゆる天国での本当の安息です。神が6日間の創造を終えて安息に入られたように、私たちが地上の技を終えて死を迎えた後に、神の安息に、天の御国に入れていただけるわけです。ヘブル人への手紙4章には次のようにあります。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです、とヘブル書にあります。これはイスラエルはヨシュアの時代にカナンの地を得たわけですけれども、それが真の安息ではなかった。真の安息とは天の御国であり、その門は今も開いている。今ならまだ間に合うわけです。神の安息に、 天の御国に今も私たちは入ることができるんだと。この真の安息である天の御国に入るには、神を信じ、イエス・キリストを救い主として信じることです。それはつまり、神を自分の主人として生きることと言い換えることができます。自己中心から神中心の生き方への転換です。それは、一週間の時間の使い方にも現れます。自分のためにすべてを使っていた。日にちも含め7日間、自分のためにこう使っていた。しかし、救っていただいたならば、その一日を神のために取り分け、神と共に過ごす。私たちが神の形として作られたものであることを自覚し、神のリズムに生きていく。6日間、この世で働くことを大切にしつつ、しかし一日は神のために取り分け、礼拝に行き、神と共に過ごすことを大切にする。そして、真の安息へと向かっていくのです。もし私たちが安息日を邪魔くさいもの、自分を縛るもの、ねばならないという立法主義のように思えるという意識がもしあるならば、どこかそれは信仰がずれてしまっている危険があります。信仰面において黄色信号が灯っていると言えます。私たちが問われていることは、本当の意味で主がなされた創造を喜んでいるのか。それはつまり、創造主を、作り主なる神を喜んでいるのかということとつながります。また主によって罪の奴隷から救い出していただいたことを、本当に喜んでいるんだろうかということが問われている。創造と救いに対する喜びがないならば、信仰面においては黄色信号であり、今一度救いの喜びを求めて祈る必要があります。繰り返しますが、私たちは神のリズムに生き、安息をいただき、そしてやがて真の安息へと、天の御国へと向かっていく。そのような私たちは、神と共に過ごすということを喜びとしたいですし、もちろん同じ信仰を持つ者同士の交わりを楽しみとしつつ、週に一日の安息を大切にしたい。そして自分の立ち位置というものをこう確認し、自分は私は主と共に生きるのだ。一週間をそのように過ごすのだと確認する。私たちにとっての安息日とは、ただの休みという消極的なものではないのです。神のために取り分け、神と共に過ごすことを楽しみとし、やがての天の御国で神に仕え、礼拝する日を望み見るものでありたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。愛する天のお父様、恵みの御言葉を心から感謝をいたします。私たちは神の形として作られ、創造され、神のリズムに生きるように召されておりますけれども、罪によってそれが破壊され、時に仕事一辺倒になってしまったり、あなたをないがしろにしてしまいやすい私たちでありますけれども、今一度立ち止まり、安息日の大切さを思い返すことが許されたことを感謝をいたします。どうか神様、私たちが あなたによって作られ、また罪と滅びの中から救い出していただいたことを本当に喜び、感謝し、この日曜日の礼拝を心から楽しみとし、礼拝を捧げていくことができるように助けを与えていてください。また神様、それがいつも叶うわけではない職種についている方もおられますけれども、本当に週に一日、あなたとの交わりを大切にしていくことができるように助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。日々仕事に追われ、また学業に追われ、さまざまなことに追われ、疲れを覚えている方々がこの礼拝において休息を終え、安息を終え、あなたとの交わりによって霊的に回復し歩んでいくことができるように、いよいよこの礼拝をもあなたが祝してください。この御言葉の交わりを心から感謝をして、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。